天の父なる神様、あなたがこの地上に、私たち一人一人に、この教会に聖霊なる神様をお使わしくださって、何よりも一番近くで共にいてくださること、導いてくださること、励まし慰めを与えてくださること、ありがとうございます。神様、私たちはあなたがいてくださったので、ここまで歩んでくることができました。多くの方々を通してあなたが助けてくださったので、今日まで歩んでくることができました。神様、ただただあなたに感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。神様、今も世界中で多くの方々があなたの助けを、何よりもあなたにある本当の救いを必要としています。神様、どうぞネパールの方々に、また世界中で今苦しんでいる方々に、またまだまだ震災の傷が残り落ち込んでいる方々がおられるならば、神様がその一人一人に触れてくださって、どうぞあなたにある希望と慰めをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの教会を神様がここに導いてくださいました。なぜだかは分かりません。しかし神様、あなたのご計画があることを私たちは信じております。神様、どうぞこの教会を通しても、聖霊なる神様が自由に行き巡ってくださって、あなたの御業をここで、この地で、また日本中で、世界中で表してくださいますようにお願いいたします。神様、入院中の森兄弟をお守りください。病の中にある方々をお支えください。また先週の総会で話し合われた一つ一つに神様の導きがありますようにもお願いいたします。モニカ先生が来てくださって、来月新しいクラスを始めようとしていますけれども、どうぞ先生のお働きもなお祝福してください。佐藤先生の千葉でのご奉仕も、また伝道師の働きも、神様が今日も守っていてくださいますようにお願いいたします。神様、今私たちはあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ私たち一人一人の心に今触れてくださって、どうぞお語りくださいますように、私たちの心の耳を、心の目を今開くことができますように、神様、どうぞ導いてください。お委ねして、期待して、あなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどから何度も言っておりますけれども、今日はペンテコステを記念して、今日のこの礼拝、世界中で今日のペンテコステ礼拝を捧げております。ペンテコステ、ちょっともしかしたら舌を噛んでしまいそうな名前かもしれませんけれども、ペンテコステってどんな日、どんな出来事だったのか、もしかしたら今年初めてこのペンテコステという言葉を聞きました、初めてペンテコステの礼拝に出ますという方もおられるかもしれませんので、最初にちょっと簡単に説明をしますね。教会には大切にしている記念日が3つあります。これは世界中の教会で記念している記念日です。皆さんもよくご存知のように、1つはこの日本でもすっかり定着しているクリスマスですね。独り子をお与えになるほどの父なる神様の大きな愛に感謝して、イエス様のご降誕をお祝いする日、それが1つ目のクリスマスです。そして2つ目には、私たちも今年は4月初めにお祝いしましたね。ここでバプテスマ式もありました。イースターが2つ目の記念日です。それは十字架にかかって私たちの罪を代わりに背負い、贖いの御業を成してくださったイエス様、でも死んで終わりじゃなかった、死から復活された、永遠の命を示してくださった、その復活を覚えて感謝しお祝いする、それが2つ目のイースターでした。じゃあ3つ目は何でしょうか。1つ目は父なる神様の大きな愛を覚えてクリスマスをお祝いします。2つ目はイエス様の愛を覚えます。とくれば神様は三位一体の神様ですから、3つ目は聖霊なる神様の愛ですね。そう、今 私たちがこうやって記念して礼拝しているペンテコステ、この3つを私たちは今も大切にして礼拝をしています。ペンテコステ、なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんが、今日の礼拝をもし日本語で言うならば聖霊降臨記念日と言います。聖霊降臨記念日、つまり聖霊なる神様がイエス様が天に昇られた後、弟子たちのところに助け主としてこの地上に今度は聖霊なる神様が来てくださった、そのことを記念するのがこのペンテコステなんですね。前回この使徒の働きの一章を私がメッセージを取り継がせていただいた時確認しましたけれども、十字架の死からよみがえられたイエス様はお弟子さんたちのところに現れてくださいましたね。よみがえられたイエス様はお弟子さんたちのところに現れて何日間彼らと共にいてくださったと書いてあったでしょう。覚えておられますか。この使徒の働きの1ページ前に戻ると1章3節に書いてあります。イエス様は40日間復活されて40日間弟子たちに現れてくださって、そして神の国のことを語って、十字架で死んで終わりじゃない、ご自分が生きているということを弟子たちに示されました。そして助け主がやがて来るよと約束をして、弟子たちが見ている前で天に上げられました。今日の箇所はそれからさらに10日経ってのことなんです。つまりイエス様が復活して40日現れて、さらにそれから10日ですから50日目の五旬節の日の出来事なんですね。ペンテコステ五旬節はユダヤの三大祭りの一つで、杉越の祭りから50日ですから七週の祭りとか初穂の祭りとかも呼ばれる、とっても大切なユダヤ人にとっての日でありました。さあ約2000年前のこの日です。私たち今日ペンテコステを覚えています。2000年前のこの日、聖霊なる神様が下ってきてくださったことによって教会がこの地上に誕生したんです。その記念日でもありますペンテコステ。ですから今日の日本に生きる私たちの教会にとっても、このペンテコステがなかったら私たちの教会もないんです。このペンテコステを私たちも覚えること、感謝してお祝いすることはとっても大切なことなんですね。さあ前回から私が御言葉を取り継がせていただくときは、この使徒の働きを見始めています。前回確認しました、この書簡には教会が誕生していく、そういう様子が書かれています。そしてこの使徒行伝とも呼ばれるこの書簡は、よく聖霊行伝とも呼ばれます。そのように使徒の働きの使徒たちが一生懸命あっち行ったこっち行ったという歴史記録というよりも、使徒を通して聖霊なる神様がどのようにイエス様が天に昇られ下ってきてくださってから、どのように聖霊なる神様が働かれたのか、どのようにして聖霊の風がこの初代教会の時代に吹いたのか、神様が教会を通してどのように御業を推し進めてくださったのかが、この使徒の働きには書かれているんですね。皆さん、私たちの教会の今年度のテーマは覚えられましたか？今年度のテーマは聖霊の風に乗ってというテーマですね。今年度何度も読んで覚えたいと思います。今年度の私たちのテーマの御言葉は皆さん覚えましたか？ヨハネの福音書3章8節ですね。じゃあ引用箇所の今日は丸1番からまず読みたいと思います。ヨハネ3章8節、私たちのテーマの御言葉ですから今日も読んで、そして覚えたいと思いますね。じゃあご一緒に読んでみましょう。はい。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。さあここに書いてますね。風はその思いのままに吹きますね。その風に乗って私たちの教会も今年度、そしてこれからもずっと歩んでいきたいと思うんです。まさに聖霊なる神様が今日もこの教会においても風のようにご自由に働いてくださるんです。ですから私たちは自分勝手にその風を遮ってしまうことをしないで、聖霊なる神様の動きを私たちが自己中心になって遮ってしまうようなことをしないで、その聖霊の風に乗って、ですから自分の力じゃないから決して無理をしないで、 そしてただ神様のご支配と神様の導きにこの身を委ねながら今年度の歩みを前進していきたいと思うんですね。さあ今日はその約束の助け主である聖霊なる神様がいよいよこの地上に下ってこられた出来事、ペンテコステの出来事をこの時ご一緒に見てまいりたいと思います。それでは今日の箇所の一節、今日の箇所の最初のまず一節をご一緒に読んでペンテコステの出来事を確認してまいりましょう。一節読みましょう。はい。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。さあペンテコステの出来事、それは先ほども確認したようにユダヤ人にとってはとっても大切な五旬節の日の出来事でした。その日お弟子さんたちはそれぞれが好き勝手に、もうイエス様がいなくなっちゃったからとバラバラに好き勝手にそれぞれ過ごしていたでしょうか。いいえ、この一節に書いてありますね、彼らはみんな一つところに集まっていたというんです。もちろん先ほどから言っているようにユダヤの大切なお祭りの日ですから一緒に集まって彼らはお祝いしていたのかもしれません。でも何よりも彼らはきっとここに一つところに集まってみんなで一致して心を合わせてそしてお祈りをしながら、あ、イエス様が10日前約束してくださったじゃないか、天に昇っていかれたじゃないか、その約束を私たちは信じて待ち望もうと彼らは一つところで祈ってたのではないでしょうか。復活のイエス様は前回見ましたね、すぐ前の1章の4節5節で彼らに命じてまた約束してました。エルサレムを離れちゃいけないよ、私から聞いた父の約束をエルサレムから離れないでみんなで待っていなさいよ、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるんですよとイエス様は約束されていました。彼らは復活のイエス様に会って大喜びで、イエス様は生きてた、すぐにでも出て行きたかったかもしれない、すぐにでもあの村にあの町へ出かけて行きたかったかもしれない、でも約束の聖霊を受けるために今は待ちなさいとイエス様に言われたのでした。一時の気持ちの盛り上がりとか自分の感情だけで動くならばやがてまた気持ちは萎えてしまう。あなた方の原動力、教会の力である聖霊が下ってこられるのを今は待ちなさい、そうイエス様は10日前に命じられていました。その命令を受けて彼らはどうしたでしょう。10日前の出来事ですが、引用箇所の丸2番、使徒の働き1章14節ご一緒に読んでみましょう。イエス様の命令を聞いて、イエス様の約束を聞いて、イエス様が天に昇っていかれた後、彼らは、ああイエス様がいなくなった、もうイエス様なんてついていけない、バラバラになったでしょうか。いいえ、1章14節ご一緒に読んでみましょう。はい。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。そうなんです、彼らはみんな心を合わせて祈りに専念していました。皆さん、神様はどのような場所にご自身の御業を表してくださるのでしょうか。聖霊の風に乗るためには、また聖霊なる神様が自由に働いてくださるには、私たちのどのような姿が大切なのでしょうか。先ほど言いました、私たちがその聖霊の神様の風を遮ってしまってはならないんです。自己中心に陥ってその風を遮ってしまっては本当にもったいないんです。ここに書いてありますね、一致と祈りがあるところに神様の大きな御業が表されるのではないでしょうか。みんなで心合わせて祈るところに聖霊の風が吹くのではないでしょうか。みんなのその一致と祈りが神様の奇跡の呼び水になって、そこに神様は偉大な道からを持ってご自身の栄光を表してくださるのではないでしょうか。彼らはイエス様が天に昇られてからも10日間イエス様の約束を一生懸命握りしめて待ち続けて一致して一つところに集まって祈っていたのではないでしょうか。五旬節の日、皆が一つところに集まっていました。そこに神様は大きな御業を表してくださったんです。皆さん、確かに一致のあるところ、一つになっているところ、祈りのあるところには 神様が栄光を表してくださるのではないでしょうか。そこにはやっぱり感動があるのではないでしょうか。そこに神様は何とも言えない風を吹かせてくださるのではないでしょうか。先々週になるでしょうか、毎月ポップタイムというたくさん賛美を捧げる月1回の賛美礼拝に来てくださるご近所の方がですね、いつも平日の日中はなかなか来れないんですが、その週は夜勤になったと、シフトが夜勤だから日中のカフェに来てくださったり、リラックスワーシップにも来てくださったんですね。その近所の方と私同じテーブルに座って火曜日水曜日とおしゃべりをしていると、その彼がですね、何度も何度も言ってくださるんですね。いや教会って本当に居心地がいいですねって、いつもここに来るとホッとするんですよって。実はお医者さんに宣告されていた病気も教会に来るようになってからなんか治ってきたんですよ、などなどと、いや嬉しいなと思いながら彼の話を聞いていました。何でもそう感じる背後には、私たちの教会のこと彼も知って、いろんな悲しみや苦しみ困難を経験したけれども、それでもみんなで一致して一つになって感謝して喜んで賛美を捧げている姿を、なんかそこから感じるんだと。そんな姿を神様も喜んでくださって、そこに神様ご自身が栄光を表してくださっているんだな。聖霊なる神様がそんな教会に、私たちの間にご自由に動いてくださっているのかな、なんて彼の話を聞きながら感じ、感謝を捧げました。その方はですね、最後にこんな風に言って帰っていかれたんですね。いや本当にここに来るようになってよかった、ここは究極の穴場ですねって言って帰っていかれたんですね。いや究極の穴場にもっと多くの方が来てくださるといいですね。でもまだまだなかなか足を運べない、知る人ぞ知るそんな穴場なのかなって思うと、いつしか穴場じゃない、ここがメインの場所になれるようにですね、神様がここにさらなる御業を表してくださるように、ここにいよいよ神の国がここに来るように、ここにさらに聖霊の風が吹くように、いよいよ私たちは心を合わせて一つところに集まって祈るものでありたいなと思うんですね。さあ2章の1節、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた、そこに表された神様の御業、一致と祈りがあるところに神様が大きな御業を表してくださいました。そうなんです、いよいよ約束の助け主聖霊が下ってこられるんです。この大きな大きな出来事は3つの超自然的なびっくりする印を伴って起きました。皆さん、神様の力は、神の国の御業は本当に驚くべき、人知をはるかに超えた大きな大きな御業ですよね。一つ目のびっくりする印、じゃあ2節をご一緒に読んでみましょう、はい、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。もうこの時の様子は私たち想像することしかできないですね。もう突然、この時は実際に風が吹いてきたわけではないですね。天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった、そしてそれは家全体に響き渡ったって言うんです。皆さん想像するとどんな光景が思い浮かびますか。どんな感じだったんでしょうね。もうものすごい音と激しい衝撃がその家を、その場所を襲ったのではないでしょうか。でもいずれにしろ、この風と、ここでも出てきますね、この風、または別のところでは息とも、人間の息と同じ息とも訳されるこの言葉は、昔から聖霊なる神様を象徴して使われてきた言葉でした。先ほど読んだ私たちの今年度のテーマ聖句でも、風はその思いのままに吹きと言われていましたね。ですから天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった、ああこのことはいよいよ聖霊なる神様が力強く天から下ってこられる確かな印としてそこに表されたのではないでしょうか。さらに2つ目の印、じゃあ3節もご一緒に読んでみましょう。びっくりする印がここにもありますね。3節を読んでみましょう、はい、また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。皆さんの頭の上にぼやややんって、こんな想像してるっていうのが見えたらいいなって思うんですが、どんな想像をしますか。 ものすごい音と衝撃が家全体に響き渡っている中、今度は炎のような分かれた舌が現れて、そこにいた一人一人の上にとどまったというんです。一致して祈っている彼らの上、一人一人の上に炎のような分かれた舌がとどまった。先ほどの2節の風がそうだったように、この3節の炎とか火もまた昔から聖霊を象徴して使われてきた言葉でした。以前バプテスマのヨハネもイエス様のことを、あの方は聖霊と人によってバプテスマを授ける方だと紹介していましたね。それはきっと水よりも火の方がもっと徹底的に人間の罪とか汚れを焼き尽くす火としてのバプテスマを意味していたのかもしれないですね。復活されたイエス様は弟子たちに現れて、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けると言われていましたけれども、いよいよここで炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった、イエス様のその約束がここで成就されたのでした。さあ、そこにいた一人一人の上に炎のような分かれた舌が現れてとどまりました。この舌という言葉は言語とか言葉というのを意味している言葉です。次の4節では他国の言葉の言葉と訳されています。ですからこの舌もまた聖霊に満たされた時に福音の言葉を聖霊なる神様ご自身がその人を通して語らせてくださるという、その働きの確かな印としてそこに表されたのではないでしょうか。ちょっと難しい話が続いてすいません。3つ目の印は何でしょうか。すでに今言いましたが、4節をご一緒に読んでみましょう。4節を読んでみましょう、はい、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これもびっくりですね。なんとそこにいたみんなが聖霊に満たされて、そして聖霊が話させてくださる通りに突然他国の言葉で話し出したというんです。もしここで皆さんがいろんな国の聞いたことない言葉でそれぞれに話し出したら、やっぱりびっくりすると思います。いや、神様の力はものすごいですね。このことの具体的な内容は続く5節から13節に詳しく書かれています。先ほど読んでみていかがですか。そんな突然他国の言葉で話し出した、そんな弟子たちの姿を見て話を聞いた人々が受けた衝撃、驚きは相当なものだったのではないでしょうか。さっき読んで気づきましたか。5節から13節に何度も何度も書かれてましたね。彼らは驚き呆れてとか、驚き怪しんでとか、驚き惑ってなどなどと彼らのその時の気持ちが繰り返されてますよ。それほどまでに大きな神様の道からそこにある驚きがそこにはあったんですね。皆さん、私たちの歩みに神の国が表されるならば、神様が私たちの歩みに道からを表してくださるならば、そこにはたくさんの信じられない驚きがあると思います。それくらい神様の力は本当に偉大だと思います。そしてその驚きを私たちの側がしっかりと神様の目線で受け止められるならば、そこに感動があふれてくるのではないでしょうか。確かに私たちはこの日々の中でどれほど神様の御業に驚かされながら今日まで歩んでいることでしょうか。昨日は奥多摩福音の家の50周年記念式典に約40名で出席してくることができました、まあ、朝6時半にここ出発して帰ってきたのは夜の10時半ぐらいだったので、なかなか日帰りにはハードな1日でしたけれども、でも改めてですね、福音の家に行って私たちの歩みに表されていた神様の大きな御業というものを思い出すことができたように思うんですね、まあ、その50周年の式典ですから50年の長い歴史を振り返りながら、きっと50年という長いキャンプの歴史の中で丸1年間何にもキャンプをすることができなかった、それはきっと2011年度だけだったのではないでしょうか。それくらい豊かに用いられていた歴史を聞くときに、それを全部中止してまで私たちを受け入れてくださったということに、やっぱり驚きと感動を改めて覚えました。多くの方々がその式典に集っておられました。 それらの方々も、またさらにその背後にあっても本当に多くの方々が同じ思いに立って私たちを丸ごと受け入れてくださって祈ってくださっていたのだと改めてその場に行って感じました。そして1年間もキャンプ中止させてしまって、50年の歴史の中であの1年という時間を費やしてしまって本当に申し訳ありませんでしたって私やっぱり思っていったんですね。でも会う人会う人みんながあの1年は私たちにとっても恵みだったって、私たちにとっても信じられない奇跡がたくさん起こったと喜んで受け止めてくださっている姿にはただただ神様を感じずにはいられませんでした。式典の後、震災の時その団体をまとめておられた先生から実は裏話あるんですって聞くことができました。震災が起こってすぐその団体は自分たちにも東北のために何ができるだろうかと考え始めてくださったそうなんですね。そしてその団体から奥多摩福音の家にもあなた方の施設を開放することができますかと問い合わせがあったそうなんです。でもすでに福音の家には予定がぎっしりありましたから、施設を果たして開放することができるだろうか、問い合わせが来たから、じゃあ会議しなきゃ、いろんなところ調整しなきゃ、あれだこれだって、普通問い合わせ来たらかなりの時間が決断までには必要なのではないでしょうか。でもその先生は裏話ですがと教えてくださったんです。福音の家のオッケルト先生は半日ですぐに返事をくれたって言うんです。全部キャンセルするからこの施設丸ごと使ってくれって半日で返事して行ってくれたんだってその先生は教えてくれました。そしてすぐに他の先生を通して私たちの教会に連絡をくださって、それであの恵みの一年がスタートしたのでした。ああ、神様の御業は本当に驚くべき御業だなって、確かに私たちの歩みを振り返っても驚きの連続だったなと、そしてそこにただただ感動を覚えた日々を私たちはこれからも覚えてまいりたいと思うんですね。神様のなさることはあらゆる壁を壊して神様にあって多くのものを一つにしていく、そんな神の国の現れなのではないでしょうか。このペンテコステの出来事もそうでした。聖霊なる神様が下ってこられるとそこにいたみんなが聖霊に満たされて御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出しました。その日は五旬節でした。ユダヤ人の大きなお祭りの日でした。その日ローマ帝国の各地から敬虔なユダヤ人や改宗者たちが大勢エルサレムに来て礼拝を捧げていました。続く五節六節ご一緒に読んでみましょう。五節六節読んでみましょう、はい、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。皆さん、ご説にありましたね。天下のあらゆる国から集まっていた人々です。彼らはその物音を聞きつけて大勢なんだなんだと集まってきました。天下のあらゆる国から来ていた人々は、来た時にそこで弟子たちがそれぞれ、え、この言葉聞いたことある、この言葉なんか聞き覚えがある言葉だ、それぞれ自分の国の言葉で聖霊が語らせてくださる通りに福音を語っているのを聞いてどんなに驚いたでしょう。彼らはただただ驚き呆れるほどだった。そりゃ驚くんじゃないですか。7節8節も読んでみましょうか。7節8節も読んでみましょう、はい、彼らは驚き怪しんで言った。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。確かに驚くと思います。田舎のって言ったら失礼ですが、ガリラヤは田舎でした。言葉には結構なまりもあったようです。そんなガリラヤの人たちが私たち命名の国の国語で話してる、これは一体どうしたことでしょう。そこにいた人々はイスラエルの周りの ちょっとした数カ国から来た人々でしょうか。いいえ、先ほど読んだ5節には天下のあらゆる国から来た人々でした。具体的にはそれでは9節10節も読んでみましょう。ちょっとカタカナ多くて大変ですが、9節10節も読んでみましょう、はい、私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、どうでしょう、ほんの数カ国の数種類の言葉ぐらいだったらそんなにびっくりしないかもしれない。いや、それでもびっくりしますけれども、でもここ見ると詳しく地図開いて確認することはできませんけれども、これは当時のローマ帝国が治めてたもう全域からですよ。アジア、アフリカ、ヨーロッパの各地から集まってきていた人々ですね。この地中海沿岸の地域に住んでいた彼らはみんな話し言葉が違ってたんです。さらに11節も読んでみましょうか。11節も読んでみましょう、はい、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。彼らは驚きました。あのガリラヤの人たちがなんとみんなバラバラの話し言葉を持つ私たちのそのいろんな国の言葉で、命名の国の国語で神様の大きな御業を語っている。まさかそんな出来事に出くわしてそんな言葉を聞こうとは。12節を読んでみましょう。12節を読んでみましょう、はい、人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。彼らは驚きました。驚き惑いました。そして互いに、一体これはどうしたことかということしかできませんでした。神様が一致と祈りがあるところに大きな大きな御業を表してくださいます。神様の御業は本当に驚くばかりの御業で、びっくりすることの驚くことの連続です。そこで神様の目線でその驚きを見るならば、そこに感動が生まれます。しかしそこで自己中心な思いでその出来事を捉えようとするならば、そこにはあざけりが出てくるかもしれない。次の13節にあるように、その言葉を理解できない人にとっては弟子たちが何を言ってるかわからないので、彼らはまだ発酵してない甘いブドウ酒によってわけのわからないことを口ずさんでるんだとあざける人々もいたというんです。皆さん、今日はここの13節までをしましたけれども、次回14節からはペテロがこの出来事を通して初めてのメッセージを語っていきます。そのことを通してこの驚いた人々は福音を受け入れて、その時何千人の人が救われていくんです。さあ、ペンテコステに伴うこの3つ目の印は何を表しているのでしょうか。その一つは、福音は全世界に地の果てにまで及ぶのだということを、このペンテコステのスタートの時から表しているのではないでしょうか。五旬節のこの日、天下のあらゆる国から、当時の世界の隅々から人々が集まっていました。その人たち一人残らずみんなに理解できるように、御霊が弟子たちを通して教会を通して福音を語らせてくださったのでした。前回も見ましたけれども、使徒の働きの1章8節、天に昇られる前イエス様はこう言ってましたね。引用箇所の丸3番1章8節、もう一度ご一緒に読んで確認をしましょう、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。そうなんです。これがイエス様の約束でした。聖霊があなた方の上に下ってこられて、望まれる時に力を受けますよ。そしてユダヤとサマリアの全土、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで、地の果てにまでイエス様の証人となる。全世界に福音が届いて、神の国が全世界に広がっていく。神様はこのことをこのスタートの時から表してくださったのではないでしょうか。皆さん、確かにここから 聖霊によって力を受けた人々を通して、この時生まれた教会を通して、やがてその福音は各地に広がっていって、やがてこの日本にも、この田舎の福島にも福音が届いて、今日もこうして礼拝を捧げることができる、このペンテコステの大きな御業を私たちは今日改めて心から感謝して覚えるものでありたいと思うんですね。そしてまたこの3つ目の印によって神様は、この福音はあなたのための福音なんだよ、この福音はあなたのための福音なんだよということを表してくださっているのではないでしょうか。よく国語は文化の心臓だって言われます。国語は文化の心臓であると言われます。ここに集まった人々がそれぞれ自分の国の言葉で福音を聞いたんです。神様は助け主なる聖霊を教会に下らせてくださったことによって、その教会がそれぞれ置かれているそれぞれの地にあって、その地にあった福音宣教をさせて教会を形作っていってくださるんだ、そのことを神様はこのスタートの時から示してくださったのではないでしょうか。先月の終わり、本当は皆さんで行ければよかったんですが、あまりにも人数が多いということで、教会を代表して私たち家族で気仙沼第一聖書バプテスト教会の剣道式に出席してきました。その気仙沼教会は皆さんもご存知だと思いますけれども、震災の1年か2年前に建てたばかりの真新しいチャペルが東日本大震災の津波によって全部流されて、土台しか残らなかった、土台を残して全部流されてしまった、そんな教会なんです。その剣道式に出席して、その剣道式の中で私たちも所属する同盟の議長が祝辞の中でおっしゃっていました。震災からほどなくこの気仙沼を訪ねてきて、残された土台の上に峯岸先生と二人で立った時に、その教会の牧師の峯岸先生がその議長に言ったそうなんですね。先生見てください、教会の壁は全て取り払われましたってニコニコしながら言ったって言うんです。それから気仙沼の地で表されたあらゆる壁を越えて、まさに地の果てにまでも届いていくような福音、そしてその地で形作られていく教会、剣道式に出席させていただいて、あ、確かにこのペンテコステに大きな大きな驚くべき御業を見せてくださった神様が、この気仙沼の地でも聖霊が自由に動き回ってこうやって御業を見せてくださってるんだと感じたんです。皆さん、このペンテコステに大きな御業を見せてくださった神様が、この福島の地も愛し、私たちをこのいわきの地に導き、そしてここでも聖霊なる神様が自由に動き回って御業を見せてくださっているのではないでしょうか。さあ、ペンテコステを記念する今日、私たちも改めて覚えたいと思います。私たちも一致と祈りを大切にして、いよいよ聖霊なる神様がこの中をご自由に働かれるように、私たちの心の内を神様が、聖霊なる神様を通して満たしてくださるように、いよいよ一致と祈りを持って教会の今年度の歩みを歩んでいきたいと思います。そしてこの教会に表されている神様の驚くべき御業を改めて覚えて、いよいよ感謝と感動を持って神様に仕えてまいりたいと思います。私たちも地の果てにまでイエス様の証人となってまいりたいと思います。そして私たちの教会をも通して、この地に福音を伝え、この地で教会を形作ってくださる神様にいよいよ期待して、みんなで従ってまいりたいと思います。聖霊の風に乗って、聖霊の風を決して遮ることのないように、聖霊の風に乗って聖霊に自由に働いていただける、そんな教会にみんなでなっていきたいと思います。お祈りしましょう。ピアノを弾いていただきますから、このペンテコステの恵みを覚えながら黙祷をお捧げしましょう。いかがでしょうか。今日全世界でペンテコステの大きな大きな神様の御業を覚えて礼拝が捧げられています。ペンテコステがなければ、聖霊なる神様が 助け主として下ってきてくださらなかったら、この教会ももちろん今日全ての教会が存在しません。神様は弟子たちの心を合わせて約束を待ち望んで祈っていた、そこに大きな御業を見せてくださいました。私たちも今日この地に導かれ、この場所に置かれている主の教会として、ここで神様が自由に働くことができるように、聖霊の風を私たちが遮ってしまうことがないように、いよいよ私たちも心を合わせて一致して祈り合って、一つ家族となって、一つ体となって、一歩また一歩前進してまいりたいと思います。約2000年前のこの日、神様が驚くべき御業を見せてくださいました。人々は本当に驚きました。いかがでしょう。聖霊なる神様が私たちの日々の歩みにもたくさんの驚くべきこと、驚くばかりの恵み、たくさんの奇跡を見せてくださっているのではないでしょうか。しかし私たちは神様のその大きな御業をともすると当たり前のように、ともすると気づきもしないで、さらには足りない足りないとつぶやき出してしまうようなものかもしれません。今日改めて聖霊なる神様がこの教会に私たち一人一人に表してくださっているたくさんの恵みを、たくさんの奇跡を、感謝と喜びを持って受け止め、そして応答してまいりたいと思います。そして私たちを通して、この教会を通して、いよいよ私たちも地の果てにまで主の証人となって出ていくことができるように、いよいよこの教会がこの地域に置かれた世の光、地の塩として、多くの方々に神様の希望を伝えていけるように、いよいよこの教会を通して神様が福音は全世界にまで及ぶ、地の果てにまで及ぶ、そしてあなたのための、この町にいる神様の民のための福音なのだと、私たちが表していくことができるように、いよいよ心合わせ祈り合って愛し合って、神様の栄光を表していきましょう。いかがでしょうか。私たちのうちに聖霊なる神様の風を遮ってしまうような自己中心な思いが立ちはだかってはいないでしょうか。今私たちのうちに住むご聖霊を心の真ん中にお迎えしましょう。心の王座にもし自分自身がどんと座っているならば、今その座を聖霊なる神様に明け渡しましょう。聖霊なる神様に心満たされて、ただ神様をあがめ、神様を主と告白し、神様に感謝と喜びを持って賛美を捧げ、祈りを捧げ、この礼拝を捧げてまいりましょう。そして私をも用いてください。私にも聖霊によって力を与え、イエス様の復活の証人として私をも用いてください。地の果てにまであなたの福音を伝える そんなものとして用いてください。私には力がないけれども、御霊が語らせてくださる通りに私にも語らせてください。歩ませてください。ただ私の背中から神様の栄光が表されますように、そう祈ることはできるでしょうか。今日から始まるこの1週間の歩みの中で、私たちはここからそれぞれの場所へと使わされていきます。私たちを通して家庭の中に、学校の中に、職場の中に神の国が来ますようにと、聖霊の風が自由に吹きますようにと、この身を捧げてまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人に大きな大きな御業を見せてくださって、今日まで導いてくださっていたことを覚えて心から感謝いたします。あなたは遠くから頑張れ頑張れとただ見ているだけのお方ではなく、私たちのうちに、この教会の真ん中に聖霊なる神様をお使わしくださり、風を吹かせてくださるお方ですから、ありがとうございます。私たちこれからも心を合わせて祈り合って、聖霊の風に乗って神様に自由に働いていただける、そんな歩みをしていきたいと願います。どうぞ神様、私たち自分の力では何もすることができません。あなたを心の真ん中にお迎えしますから、私たちの弱さのうちに神様の強さを表してくださって、私たちを通しても神様の栄光だけが表されますようにお願いいたします。時々私たちの自分勝手な思いであなたの風を遮ってしまう時があるならば、そのことに気づかせてください。そして方向転換することができますように、あなたの風を自由に吹かせられる、そんな教会とみんなでなっていくことができますように、いよいよ頭なるイエス様、あなたご自身が導いてください。そしてこの地に導かれた教会として、ただあなたの香りをみんなで放っていくことができますように、神様、私たちを用いてください。今日から始まる1週間、私たちはまたそれぞれの場所にあなたに会って使わされてまいります。神様、どうぞお持ちください。お委ねします。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。